こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、月夜によるバイナリーオプション取引の実践指南書であり、短期間で勝つ方法を提示するというより、負けを減らすための原因分析に重点を置いている。著者は2年半以上にわたり、思うように成果が出なかった経験を起点に、バイナリーオプションで負ける要因を整理し、それぞれに対する考え方や対策を示す。中心にあるのは、利益を伸ばすには価値を増やす以前に、根拠の薄いエントリーや検証不足による損失を抑える必要があるという視点である。内容は初心者から、長く負け続けて手法を変え続けている読者を想定しており、過去検証、優位性の確認、手法の絞り込み、相場観察の重要性を扱う。投資本としては派手な必勝論ではなく、失敗から逆算する実務的な入門書に位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、勝つ方法より負けない条件を優先する設計思想。本書の最も特徴的な点は、バイナリーオプションを勝つ技術の集合としてではなく、負ける行動を減らす管理対象として捉えることにある。多くの初心者向け情報は、インジケーターの組み合わせやエントリーサインの発見に関心が向きやすいが、本書はその前段階として、なぜ負けが積み重なるのかを確認する。これは固定的な判定時間と限定的な損益構造を持つバイナリーオプションでは、数回の勝ちよりも不用意な連敗の方が資金に大きな影響を与えるためである。負けないという表現は、損失を完全に消すという意味ではなく、勝負する場面を選び、根拠の弱い取引を避けるという意味で理解すべきである。この視点により、読者は手法探しだけに依存せず、自分の取引行動を点検する方向へ意識を移せる。結果として本書は攻略法よりも取引習慣の修正に重心を置いた内容になっている。次に、著者自身の長期敗北を材料にした12個の負け原因の整理。本書では、著者が長期間負け続けた経験を単なる失敗談としてではなく、負ける原因を分類する材料として扱っている。公開情報によれば、バイナリーオプションで負ける原因を12個に整理し、それぞれに対する対策を示す構成が中心になっている。この形式の利点は、読者が自分の不調を漠然とした才能不足として片付けず、具体的な行動や判断の問題として確認できる点にある。例えば、根拠のないエントリー、検証不足、相場環境の見落とし、手法の頻繁な変更などは初心者が陥りやすい典型的な問題である。原因を分解すれば改善も分解できる。取引で負けた時に単に悔しがるのではなく、どの原因に該当したのかを記録し、次回の行動制限に変えることができるからである。本書の価値は、著者の失敗を読者のチェックリストとして利用できる点にある。さらに、手法を増やさず絞り込んで過去検証する実務重視の学習法、本書が強調する実践的な学習法の一つは、手法を次々と乗り換えるのではなく、一定の条件に絞って検証を重ねることである。バイナリーオプションでは、数回の成功体験だけで手法の有効性を判断すると、偶然の価値を実力と誤認しやすい。そこで過去チャートを使い、同じ条件で何度も確認し、勝率や負けやすい場面を把握する必要がある。本書が扱う過去検証は、完璧な未来予測のためではなく、自分が採用する根拠にどの程度の再現性があるかを知るための作業といえる。手法を絞ることには、判断基準を固定しやすくする効果もある。複数のロジックを同時に試すと、負けた原因が相場にあるのか、手法にあるのか、運用者の判断にあるのかが見えにくくなる。検証と絞り込みを重視する姿勢は、短期的な必勝法を求める読者には地味に映るが、取引結果を改善するための現実的な土台である。そして、バイナリーオプション特有の判定構造を理解する必要性。本書の議論は、バイナリーオプションを株式や通常の FX と同じ感覚で扱う危うさにも関係している。一般的な相場取引では、方向性が合っていれば、保有時間や値幅によって利益を調整できる場合がある。しかし、バイナリーオプションでは、判定時刻までに条件を満たすかどうかが重要になり、方向感が合っていてもタイミングが悪ければ負けになることがある。このため、相場の大まかな方向を読むだけでは不十分で、どの時間帯、どの値動き、どの局面でエントリーするか結果を左右する。本書で述べられる優位性の把握とは、単に上がるか下がるかを当てることではなく、勝ちやすい状況を識別する力に近い。リアルタイムチャートを観察し、過去検証で条件を確認する姿勢は、この特殊な判定構造に対応するための訓練である。ここを理解しないまま取引すると、相場感が悪いわけではないのに負けるという状態に陥りやすい。最後に、メンタル管理と資金管理を補助線として扱う現実的な限界。本書は実践的な取引改善を扱う一方で、 メンタル管理や資金管理については中心テーマというより補助的な要素として位置づけられる。負けが続くと取り返そうとしてエントリー回数を増やしたり、検証していない条件で取引したりしやすい。こうした行動は手法以前の問題であり、資金の減少だけでなく判断基準の崩壊を招く。本書の負けないという考え方はこの衝動的な取引を抑える方向とも結びついている。ただし、公開情報や周辺レビューを見る限り、初心者がすぐ実行できる資金配分ルールや心理管理の細かな手順を体系的に掘り下げる本ではない。そのため、読者は本書を完全な投資管理マニュアルとしてではなく、負けの構造を理解し、自分の取引習慣を見直すための入り口として読むのが適切である。具体的な資金管理やリスク管理は別途補給すべき領域として残る。結論として本書は、これからバイナリーオプションを始める人だけでなく、すでに一定期間取り組んでいるのに負けが続き、原因を整理できていない読者に向いている。特に手法を頻繁に変えている人、エントリー根拠が曖昧な人、検証より実取引を優先してしまう人にとっては、自分の行動を見直すための実用的な枠組みになる。得られる利点は、特定の必勝サインを知ることではなく、損失が発生する過程を分解し、再現性のある判断基準を作る必要性を理解できる点にある。同ジャンルの本には、短期間で稼ぐ方法やインジケーター設定を前面に出すものも多いが、本書は著者自身の長い敗北経験をもとに、失敗を回避する方向から構成されている点で差別化される。一方で、資金管理やメンタル管理を詳細に学びたい読者には補足教材が必要である。現実的には、本書はバイナリーオプションで勝ち方を探す前に負け方を減らすための基礎点検として読む価値がある。ご支援いただける場合は月や、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。